おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今日も皆さんと一緒に聖書を開いていきたいと思います。
ゼカリヤ書9章9節から17節。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。あなたについても、あなたとの契約の血によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。その日彼らの神、主は彼らを主の民の群れとして救われる。彼らはその地できらめく王冠の宝石となる。それはなんと幸せなことよ。それはなんと麗しいことよ。穀物は若い男たちを栄えさせ、新しい葡萄酒は若い女たちを栄えさせる。
今日読みました聖書の箇所はゼカリヤの9章です。これはイエス様がエルサレムに入場するとき、城の主日に行われたことを全くもって予言しています。そしてそれは確かにこのゼカリヤの予言通りに成就しました。ここで注意したいのは、これはゼカリヤの言葉通りではないということです。神様の言葉通りということです。予言の成就、それを人の言葉通りっていうふうに思いますと、私たちは混乱をきたします。予言は神様が予言者に与えた言葉です。神様の言葉がここで成就したのです。人の言葉や人の思いや人の主張ではなく、その通りになったのは神様の言葉通りになったのだということを私たちは忘れてはいけません。さあ、実際成就した予言のその日、イエス様はロバの子に乗って入場してきました。群衆は熱狂してイエス様を迎えました。彼らはきっと、このローマの圧政から私たちを救ってくれるのはこの人だ、この人はきっと武力によって私たちを解放してくれるだろう、ローマを追い払ってくれるだろう、ローマの政治もローマの軍隊も私たちの国にはいらないのだ、そうだ、この人に期待をかけよう、そのように思っていたんではないでしょうか。目に見える武力、目に見える奇跡、そのような技を彼らは求めていたんです。しかも彼らの心の中では、自分の思ったように展開してほしいと思っていたんです。イエス様はロバの子コロバに乗って入場してきました。それはイエス様がはっきりと一つのことを主張しているんです。私は戦うつもりはない、コロバでは戦えません。ロバだとしても戦えないでしょう。イエス様はこの囚われた人たちを解き放つために、解放するために、囚われから解放するために、水のない穴から救い出すために、コロバに乗って人々のところに来たのです。本来あるべき姿を取り戻すために、今失われてある本来あるべき姿を取り戻すために、イエス様は武力ではなく柔和な王として入場してきたんです。しかしこのイエス様の思いは全く群衆に届きません。イエス様の思いと群衆の思いはすれ違っていたと言っていいでしょう。イエス様の人生を私はよく、一言で表したら何だろうかなと思うことがあります。私が一番初めに思い浮かぶのは無理解です。イエス様が思っていたこと、 イエス様が伝えていたこと、それが群衆にとって本当に必要なことなのに、群衆は自分の思いに縛られてしまってイエス様の言葉を十分に理解することができない。無理解、あざけり、そのような言葉が私たちイエス様にしてしまうことではないでしょうか。自分で抜けられない囚われなのに、イエス様がいなきゃいけない囚われなのに、本来元に戻してくるのはイエス様しかいないのに、そのイエス様の思いを汲み取れない、そのような群衆がここに書かれています。しかしこのことは彼らだけに起こることではありません。私たちにも時に起こることで、それは悲しむべきことだと思います。イエス様の十字架は何のためでしたか？イエス様が地上に来られたのは何のためでしたか？イエス様が死に至るまで従順だったのは何のためですか？イエス様が許しと愛を説き続けたのは何のためですか？あなたの希望が叶うためですか？あなたの思い通りに周りが動くためですか？仕事や勉強がうまくいくためですか？スポーツで勝つためですか？子育てがうまくいくためですか？金儲けするためですか？決してそんなことはないはずです。イエス様はあなたの人生にそんな小さなものを与えるために十字架にかかったのではありません。もしそうだとするならば、イエス様の十字架は罪を増すための十字架になってしまいます。私たちが本当に解放されるべきものは何でしょうか？イエス様の十字架を罪の増すための十字架ではなく、本当の福音として受け取るための秘訣は何でしょうか？今私たちが間違えて握ってしまっているものを手放しませんか？ここの熱狂した群衆のように、俺の思いの通りにやってくれよ、そのような姿勢でイエス様に向かうのではなく、自分の勝手な思い込みや勝手な希望や勝手な欲を一度手放しましょう。あなたの願いを神様に叶えさせるのではなく、神様の願いをあなたの人生に成就させましょう。その時、あなたの本当の願いがあなたの人生にしっかりと実を実らせるのです。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。